企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人。ご案内役の大村恵美です。そしてエーベック研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日はウィッグや育毛サービスで有名な株式会社アデランス営業企画統括部営業企画部長の番中道則さんをお呼びしています。それでは番中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、アデランスのこの社名の由来はどういった意味があるんでしょうか。
はい、この社名の由来のアデランスっていうのはフランス語なんですね。でフランス語で、かぶるというんじゃなくて、当時カツラっていうのをこうかぶるという印象がすごく強かったんですけども、そういうんじゃなくてくっつける、つくっていう意味なんです。
アデランスが、
アデランスがフランス語でですね、
はい、つけるという意味ですね。
つけるという意味なんですね。
より自然にっていう感じですよね。
そう全体的にかぶるんではなく、もう本当部分的なものをつける、くっつける、気軽にできますよという意味合いがあるのと、それとやっぱり男性カツラっていうのが当時はそんなに、ね、世の中に根付いてなかったところあるので、世の中に根付く、
そのくっつける、その意味もあるんだ。
そのことも含めて、
なるほど、
やってるんですね。
それはちょっと驚きでしたね。
実際くっつきましたね。
くっつきました、ね、くっつきましたね。
認知されました。
いやー、はい、本当ですね。遠隔なんですけれども、はい、アデランスさんはもともとどのような事業から始まった会社なんですか。
はい、これは1968年に当時ですね、創業者3人で始まったんですけども、はい、その3人が女性のファッションウィークの会社に勤めていたんです。そこから女性のファッションウィークをしながら、これは割と男性のお客様がいらっしゃって、はいはい、これは商売になるなというところでですね、その3人が独立をして男性のカツラ専門の会社を作ったと。
ここには市場があるぞと、
あるぞと
思われたわけですね。
1968
年ということは45年前、
今年でおかげさまで45周年を買っていた、なってます。
はい、当時創業された当時というのは評判はどうだったんですか。男性からの、
男性からの評判はやっぱり当時はですね、男性カツラを探すのをいろいろ苦労されてたんですけども、男性カツラの会社ができたというところで、やはり求めるものができたなというふうに聞いていますね。
本当にやっとできてくれたんだっていうね、
待ちに待ったっていう感じ、
待ちに待ったっていう方が多かったんでしょうね。
女性用のウィッグを男性が工夫してつけてた時代というのも、あったということですね。
そうですね、これはカツラウィッグをですね、カットをして、男性のヘアセルにアレンジをして装着をしていたという時代が当時はあったんですね。
でも髪質もね、女性と男性で違うでしょうから、やっぱり男性向けっていうのが求められたというわけですね。
そうですね、やはり男性の、もともと男性用のスタイルの商品があればいいっていうことがありましたので、待ちに待った男性用のメーカーで、アデランスだというところですね。そこから1985年ですかね、今フォンテーヌレディースアデランスっていう、こう CM をやっているんですけども、そのフォンテーヌですね、このフォンテーヌって会社がグループ化しました。これはもう女性の向けのウィッグの会社を、当時男性カツラ会社だったアデランスが買収したっていう形なんですね。
女性ウィッグの会社から独立してスピンアウトして作った男性ウィッグの会社が、今度は女性用のウィッグを買収する。
その通りです。
そういう物語なんですね。約20年ほどかかってそういったドラマが起こったということですね。
そうですね、やっぱり85年には株式をですね、店頭登録をしまして、規模も大きくなっておりましたんで、改めてその女性の市場っていうのも取り込んでいきたいということで、なっています。
それがフォンテーヌですね。
同時にですね、1985年は スタジオ AD っていうのは、弊社の中にあるんですけども、うん、これはあのミュージカルのキャッツはい、なんかで、使用してる、まあ、カツラというか、まあ、猫さんのですね、あのウィッグですね。
あれアデランさんなんですね。
あれアデランス、
知らなかったです。
あの劇団四季さんで、されてるものなんかあるんですけども、その部分がアデランスのウィッグで、作成をしていると。
あの、うん、本当に猫に見えますよね。そばまでこうね、あの見に行ったことあるんですけれども、うんうん、花道というかこう、はいはい、進んできた時に、
うん、だから、激しい踊りをするのにこう耐えれるウィッグを、その当時 その劇団四季でですね、うん、日本のどこのかつらメーカーに依頼してもそれがないっていうんですよね、
技術が、うん、
それもできないでしょうということだったんですけども、あの、まあ、あちこちのこうかつらメーカーに、はい、当時の劇団四季の担当者がこう電話で聞き回って、どこもこう断られてたらしいんですけども、そしたらあのアデランスに問い合わせがあって、その時にアデランスも一回ないって断ったらしいんですけど、だけどその後社長とかがですね、こう聞いて、いやそういう可能性があるんだったらもうやってみろという話になって、
はい、
もう一度あの劇団四季に連絡をして、ぜひやらせてくださいということで、そのアデランスの植毛技術が、カツラのですね、カツラの植毛技術が、
はい、
その劇団四季のキャッツのところに活用されたと。面白い話が、その時の劇団四季の担当者が、その後あのアデランスに入社して、そういうね、舞台の、ウィークとか、それを担当する部署を立ち上げて、それがスタジオ AD なんですね。
なるほど、やはりその技術力にもう大満足したからこそですよね、まあ、入社するというのはね。
文化芸能室というわけですね。
そうですね、
うん、
だから映画とか舞台だとか、まあ、その芸能関係の方は、あのそのスタジオ AD をかなり今ご利用いただいてます。85年にスタジオ AD ができて、で87年ですね、1987年、
うん、
この時にあの育毛授業をスタートしたんですね。
これってウィッグと育毛って、
はい、
悩みは共通してるかもしれませんけど、
はい、
ソリューションも全く違いますよね。
そう思われると思うんですけども、はい、まあ、実はあの対象のお客様は、うん、あの悩みはやっぱり髪の毛の悩みなんで、うん、その悩みを解消するには本当はあのご自分の髪の毛で、
うん、
あの生えてくるとか抜けないとかいうことの方がやっぱりニーズは高いですね。だからあの今から抜けが多くなってきたっていうような方は、うん、抜けが増えないように、
うん、
脱毛が抑えて、育毛を促進して自分の髪の毛をキープしたいと、
はい、
いうことで、
はい、
やっぱりこの育毛事業っていうのはある意味、アデランスの中でもですね、うん、もう中核を成したというところもあるんですね。
はい、カットかも分かりませんけど、
はい、
普通あのこれ悩みは一緒ですけど、
はい、
まあ、育毛側の成功すればウィッグの必要はなくなるわけですよね。
そうですね、
だから、はい、ウィッグの需要と育毛の需要は一緒なんだけれども、うん、アデランス社としてはこうカニバリますよね。
これはですね、実は、
はい、
ウィッグを、はい、購入していただいた方がいいっていう考えもあるんですけども、もともとだから髪の毛の悩みが、
はい、
お客様の髪の毛の悩みがこうなくなればいいというところで、逆にその育毛は一回やればいいというものでもないので、育毛剤の購入であるとかその施術であるとか結構長い間通っていただくっていうことがありますから、まあ、これはビジネスとしてもですね十分成り立っていく事業なんですね。
薄毛の悩みを解決するっていう会社の目的、
そうです、
うん、これに合致しているから GO だということですね。
その通りですね。
すごく懐の深い考え方ですよね。
しかも育毛は育毛でちゃんとビジネスの中核をなすほど成長してくれた、ね、ということなんだ、
はい、
なるほど。となるとやはり通いやすい店舗数っていうのも必要になってきますよね。
そうですね。なので、まあ、男性の事業とその育毛の事業と、うん、女性もですね、
はい、
増えてきましたので、
うん、
女性の事業ということがありますので、うん、女性の専門サロンであるとか、
はい、
その男性のサロン、 これはですね、ご自分の髪の毛をカットしたりお手入れをしたり先ほどの育毛をですね、うん、施術をしたりということがありますので、うん、店舗展開が必要になります、
はい、
現在、アデランスではですね店舗として161店舗、
うん、そんなにあるんですね。
あります。あと本店ヌとしてですね、はい、これは百貨店とか例えばショッピングセンターなんかにも入っている部分もありますけれども、はい、この店舗が183店舗
フォンテーヌの方が多いんですね。
多いですね、はい。あとは病院内に院内サロンといって理容室よくたまに見かけると思うんですけども、そこに専用のアデランスのお店を出店していますのでそれが14店舗もございます。
しっかりとしたアフターサービス通える環境というのも整えていらっしゃるんですね、
うん、じゃあアフターサービスが、安心して受けられるっていうことがないと逆に継続的に利用するっていうのがちょっとね。
そうですね、うん、なので例えば、はい、ウィッグをお使いの方だと、うん、ウィッグっていうのはこう人工のものですので、
はい、
髪の毛が伸びてこないですよね、ですけどご自分の髪の毛が伸びてくるので、はい、定期的にカットをする必要があって、その来店のタイミングで、そのウィッグのお手入れと、いうのも、アフターサービスをしっかりやらせていただいてるんです。
なるほど。
じゃあ散髪と、うん、ウィッグのお手入れと、まあ、全部いっぺんにできるってことですね。
そうですね、これあんまり知られてないかもしれないんですけども、まあ、当然そのカットをするということは免許を得るんですね、はい、理容師、美容師、
はい、
でないとこれはできませんので、だからアデランスのサロンの、はい、従業員、技術者っていうのは、ほとんど理容免許を持ってるものが従事している。
真ん中さんも
私も理容師の免許を持って実際のお客様の頭のカットとか、してました。
なるほど、ね、
現場で、やられてらしたんですね、
はい、
その理容師免許を持った社員の方っていうのはどのぐらいいらっしゃるんですか。
は
い
は
い、
これは全国で、1333名います。男性が675名、女性が658名、これは社員数の 63% を占めます、
はい、美容師の会社です ね、
ね、
は
い、そうですね、
はい、
あそうなんですね。アフターサービスっていうのはどういったものがあるんですか。
これはですね点検の期間を設けていまして、まず一番最初にウィッグを装着をさせていただいたときにヘアスタイルの確認をするということがあって、それで使いづらいな とかもう少しこのようにしたいなとかっていうその使用されてからですね、はい、時期がありますので、まず1ヶ月目はフリーパスの期間として何回お店にご来店いただいても、無料で点検サービス、あ
最初が肝心なんですね。
そうです、
うん、
最初良ければ、
最初良ければ
でも最初にね、やっぱりちょっと違和感感じちゃうともうつけなくなっちゃいます
よ
ね。
一番不安な時期でもあるんだよね、多分最初の1ヶ月っていうのはね、なんかこう
ちょっと不自然じゃないかなとか考えてしまいますよね、きっとね。
あとつけるわけだから、大丈夫かなとか ね、
ちょっとつけ慣れてないわけですもんね、
そういう心配がないようにまずは最初に一番最初の装着の時にこうやらせていただくんですけども、使って不安な点をまず1ヶ月間の間でですね、徹底的に調整をして、あとは2ヶ月目3ヶ月目9ヶ月12、15、18、21、24というところで点検の期間を設けておりますので、万全の体制でお待ちしております。
車のメンテナンスより多いですね
多いですねだいたい1回ウィッグ、オーダーメイド
そうですね、
ですよね、作るとどのぐらい、持つという言い方おかしいですけれども、
これは商品の寿命は、やっぱりこれ肌に直接つけるものなので、その方の使い方によって全く違うんですけど、全然違うんですけども、平均で言うと、2年から5年ぐらい、
そんなに持つものなんだ、
長いですね、
当然商品の形態によっては もっとこう薄い形態のものはもっと、短いものもありますけど、平均でそれぐらい、となりますね。